の手紙をこれから学んでいきますね。ここでのですね、テーマはですね、パウロの取りなしです。パウロの取りなしです。今私たち順番に聖書を学んでいます。この前はテトスへの手紙を読み終わりまして、そしてピレモンへの手紙に今入っています。今度は、来週はヘブル人への手紙ですけれども、このテトスへの手紙もそうでしたし、テモテへの手紙でもそうでしたけれども、このどちらも牧会をしている人たち、牧師たちに対するこの手紙でした。で、このピレモンへの手紙もですね、この家の教会を持っている人たちに対してですね、パウロが、人たちっていうか人に対してパウロが書いている箇所です。今、このピレモンではなくてパウロですね。パウロはローマで囚人になっています。そしてパウロはそこで、3つの手紙を書きました。エペソにいる教会の人たち、エペソ人への手紙と、そしてコロサイの教会にいる人たち、コロサイ人への手紙、そしてここのこのピレモンへの手紙です。で、このピレモンはコロサイの教会にいる人でした。そしてこのパウロが囚人となってつながっているって言ってましたけれども、この前学んだ第二のテモテの手紙では死ぬ前ですね、直前ですね、あれは2回目だったんですね。でもここでは1回目です。ですから使徒の働きの一番最後に出ている、あの家を自分で借りて、自費で借りて、そして看守がですね、この看守がいつもこうパウロを見てて、このパウロは鎖でつながれてるんですけども、そしてそこで神の国を述べ伝えたというふうに書いてあるところで使徒の働きが終わってましたけれども、そのようにこの使徒の働き、なっているところでこのパウロがこの手紙を書いているんですね。そしてこのパウロが3つの手紙を書いたと言ってましたけれども、その手紙をテキコという人に持たせてですね、そしてこの彼がこのアジア、今のトルコですね、小アジアのところに行きました。その時になんでこのピレモンへの手紙を入れたかというとですね、このピレモンはこの家の教会を持っているんですけども、まあ、かなりこう裕福な人だったんですね。で、奴隷を持っていました。で、その奴隷の中にオネシモという人がいたんです。で、そのオネシモが何か物を盗んだかなんかわからないんですけども、何か盗んで逃亡したんですね。で、逃亡したらローマの方に行って、そしてこのたまたまそのつながれているパウロのところに出会わせたんです。そしてパウロを通してクリスチャンになりました。そしてオネシモをですね、これからコロサイの教会、このピレモンのところに送ろうとしているわけなんです。そしてパウロはこのオネシモをどうか受け入れてくださいというこの手紙を今書いているわけです。ですから取りなすんですね。オネシモがこのピレモンに危害を与えた、逃げたわけです。で、後で詳しく説明しますが、当時は主人から奴隷が逃げたらもう主人は殺してもよかったんです。そのような状態の中でこのオネシモをどうか受け入れてくださいということをパウロは取りなしていく、お願いしていく、この手紙がこのピレモンへの手紙になります。一節を見ますと、キリストイエスの囚人であるパウロおよび兄弟テモテから、私たちの愛する同労者ピレモンへとありますね。この自分のことをキリストイエスの囚人と言っています。パウロはエルサレムに行ってですね、そこでユダヤ人たちにこう福音を語ろうとしていたわけですけれども、そこでこういろいろこう騒ぎが起こりまして、ローマの千人隊長に、まあ、この保護されたというか捕まえられたというか、それから留置生活が始まったわけですね。で、それから船に乗って、そしてローマにへと行って、 で今ここでつながれて皇帝ネロの前に出るのを待っているわけです。ですからイエス・キリストを証ししたからパウロは今ここで、ローマにつながれているから自分のことをですねローマの囚人であるパウロとは言ってないわけです。キリストイエスの囚人であるパウロです。大事ですね。自分が本当に惨めな状態、まあ、人間的に見たら惨めな状態、悲惨な状態にいる時でもですね、本当に神様がこのように私をしてくださってるんだ、私は今ここにいるのはイエス様のおかげで、イエス様が今共にいてくださるんだということが分かるとですね、本当に私たちは安心します。で私は、まあ、とりあえず一流大学って言われてるところに行ったわけですけれども、その後にですねこの献身するしようとしているこの私のクリスチャンの友人がたくさんいました。である人はですね塾の講師をしてですねアルバイト的なことをしてですね、である人はなんかわかんないけどもとにかくアルバイト的なことをして進学校に行く準備をしていくわけなんですね。で一般的なこの基準からすると本当に情けないっていう気持ちになります。みんな他はこのいわゆる名の知れた銀行に行ったり、まあ、今銀行いろいろダメになってますけれどもそういうところに行ってるのにもかかわらずそのどこかの塾の講師をやっているわけですね。私の先輩だったんですがクリスチャンの、でもイエス・キリストにあってそういうことをしてるんだということによってですね自分が、まあ、生きていくことができるわけですね。パウロも今ここでキリストイエスの囚人なんだと言ってるわけです。次に兄弟テモテからとあります。テモテは今このつながれているパウロと共にいたわけですね。でこの後にテモテがエペソに行ってパウロとかテモテがですねパウロが釈放されてエペソに行って、そしてテモテをこのエペソに置いてですね、それでその後に書いたのがテモテへの手紙なわけですけれども、今はここでテモテはいるわけです。次に私たちの愛する同労者ピレモンへと書いてます。まあ、単に同労者ではなくて愛する同労者ですね。だから彼らの間にあるのはですね愛だったわけですね、兄弟愛だったわけです。でこれ当たり前のように聞こえるかもしれませんけれども、パウロは使徒であって神様から大きな権威が与えられていたわけです。でまあ日本の会社でも、まあ、日本の教会の中でもそうですけれども、この牧師先生がいてですねこの神学校の教授がいたりですね、あと何かいろんなタイトルがついてですね、そしてこう階級制度みたいにこうできてしまっているっていうような関係ですか、そういうものがあったりするんですね。けれどもそういうものがクリスチャンの間ではあってはならないんですね。今ここで愛する同労者ピレモンへと言っていて、みんな同じレベルなんだということをですね、同じレベルといってもですねどういうふうに同じレベルかというと愛し合っているんだですね、こう兄弟愛でつながっているんだということを私たちは見ていく必要があるわけですね。で2節に姉妹アピア、私たちの戦友アルキポ並びにあなたの家にある教会へとあります。でこの姉妹アピアっていうのはおそらくはこのピレモンの奥さんかもしれません。そして戦友アルキポという人はこのコロサイの手紙の 4章のところに、まあ、出てくる人なんですけれども、パウロはですねアルキポに主にあって受けた務めを注意してよく果たすようにと言ってくださいと、言ってます。そして並びにあなたの家にある教会へと書いてあります。でこのあなたの家にある教会へとありますように、当時の教会は家の中で行われていました。ずっと後に建物を建てるようになったんですけれども、昔は家だけだったんですね。まあ、今私たちもここで家の中で少人数の中で行っているわけですけれども、まあ、建物があるっていうのはとてもいいことだと私は思います。公の場所でですね行うことはとてもいいことだと思います。なぜかというと一人一人がですねその本当礼拝を守らなければいけないっていう責任が生まれてくるわけなんですね。 けれども家の中っていうのも本当に大事なんですね。というのは今話しましたようにこの個人的にイエス様にあってですね交わりをしていくことができるその環境があるわけですね、うん、それがこの公の場所だとないかもしれませんけれども私たちの間では具体的にこの助け合ったりこの愛し合っていく何か言葉だけではなくて何か具体的なことでこの使い合っていくことができるその環境が与えられるわけですね。これは家にある教会です。次に3節、私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように、まあ、いつものパウロの挨拶ですけれども恵みというのはギリシャ人がよく使っていた挨拶です。よく使っていたというかいつも使っていた挨拶ですね、カリスっていう言葉ですけれども、まあ、ちょうどアメリカ人だったらグッドモーニングと言ってるようなハローって言ってるような感じですね。そして、この平安はユダヤ人が使っている言葉シャロームです。だからユダヤ人の人と会ったらですねイスラエルに行ったら必ずこうすれ違った人とかにシャロームっていうふうに言われますね。今でもでこの恵みと平安です。この順番が大事なんです。恵みが初めで平安が次です。平安が初めで恵みじゃないんですね。神様の恵みを本当に初めて知った人が神様の平安を得ることができます。私はよくヨーヨークリスチャンって言うんですけれども朝にですねきちんと祈れなかった、仕事に行ってなんかそして聖書もちゃんと読めなかった、ああ神様は私のことをよく思っていない、もう神様から今私は離れている、で次の日にですねよしよし私は今日はですねもうじっくりと祈ろうですね、聖書を、ね、この読んでですね、あやった私はもうねこの素晴ら今日は最高爽やかクリスチャンって言ってですね神様から喜ばれているとかってですね、いつもこうアップアンドダウンのですねこの激しいクリスチャンになっていくんですね。そうするとですね平安がないんですけれども、神様は私たちが何かを行ったから愛してくださっているのではなくて、私たちがイエス様の十字架を信じる信仰によって義と認めてくださり罪を許してくださって神様は私たちを喜ばれているわけなんですね。その恵みの中で生きるときに平安があるわけです。そしてパウロが次にピレモンのことについて神様に感謝している箇所に入っていきます。4節です。私は祈りのうちにあなたのことを覚え、いつも私の神に感謝しています、パウロはこのようにしていつも祈っていたことが分かります、このパウロの手紙を見るとですね、他のいろんなところにもこの私は祈っているって書いてあるんですね。相当時間があったような気がしますし、今の忙しい社会の中で、でもそれは言い訳ですよねパウロはいつも祈っていた、大事ですね。で次に私たちの間でキリストのためになされている、あごめんなさい次飛ばしましたね、5節です。それは主イエスに対してあなた方が抱いている信仰と全ての生徒に対するあなたの愛とについて聞いているからです。でここの箇所はですね、英語ですとこんな風に訳されてますね。主イエスに対してまた全ての生徒に対するあなたの信仰と愛。ただ日本語を読むとですね、信仰は神様イエス様で、そして愛は他の生徒たちっていう風に読めてしまいますけれども、実際はこの主イエスとまた全ての生徒に対する信仰と愛っていう風になっています。でピレモンは生徒に対して信仰を持っていて愛を持っていたんです。でとっても良い評判になるようにいろいろ具体的に、この愛の行為を示していたわけですね。でこれ大事なんですよね。イエス様を信じています、イエス様を愛していますって言っていて、具体的に他の兄弟たちにそれが現れていなかったら 神様の愛というのはまだ分かっていないんですね。神様は愛なんです。 で神様の愛を受け入れてるということは、もう自分は神様の愛を他の人たちに分かちざるを得なくなるわけなんです。だからヨハネの手紙、第一の手紙の中にですね、この兄弟を愛していない者は神を知らないんだって書いてあるんですね。神は愛なんだから、だから神を知っているんだったら兄弟を愛しているはずなんだというふうに言っています。だから神様に愛して、本当に神様の愛に満たされているって本当に大事ですね。そしたら他の兄弟たちにその愛をその自分で振り絞るというか努力するわけではなくて、この溢れ出てくるように現れているものなわけですね。でそのことが次の6節にも書いてあります。私たちの間でキリストのためになされているすべての良い行いをよく知ることによって、あなたの信仰の交わりが生きて働くものとなりますように。でここの6節ですね、異本ではあなた方のっていうふうになっているんですね。あのキングジェームズバージョンとかニューキングジェームズバージョンでしたら、この英語 のあれですけれども、あなた方の間でとなっています。でちょっとその翻訳を、その英語の方の翻訳を、日本語に訳してみますとこうなります。キリストの中にあり、あなたの中にあるすべての良いものをよく知ることによって、あなたの信仰の分かち合いが生きて働くものとなりますよ。これどういうことかというと、キリストのうちにすべての良いものがありますよ、そしてそのキリストがあなたのうちにいますよ。このことをはっきりと分かったら、あなたの信仰が生きて働いて、そして、他の人たちにますます良い行いをしていくことができますよということです。エペソ人への手紙の中でパウロは、神様から私たちは天における全ての霊的祝福をもって祝福されたんだと書いています。キリストにあってですね、それを受けているんだと。そしていろんな祝福を受けていて、でその後でパウロはどうかこのことが御霊によって明らかにされるようにというふうに祈っているんです。私たちのクリスチャンの問題は何かというと、一生懸命頑張っていないということではないんです。神様がどんなに私たちを祝福してくださっているかということに気づいていないんです。でそれは霊的になんか暗くされているというか、わからないというか、だから御霊によって私たちは示される必要があるんです。いかに祝福されているか、いかに神様から与えられている召しが偉大なものであるか、受け継ぐものがいかに素晴らしいかということを知っていけばですね、私たちの信仰は生きたものとなっていくわけなんですね。そして次に、7節ですが、私はあなたの愛から多くの喜びと慰めとを受けました。それは生徒たちの心が兄弟をあなたによって力づけられたからですって言ってます。パウロはここで、私はすごく喜んでも慰めを受けていますって言ってるんです。けどそれはピレモンから何か良いことをしてもらったからではないんです。なんて書いてますか？生徒たちがこのピレモンによって励まされてるからなんだって言ってるんです。自分のことで喜んでるんじゃなくて、ピレモンが本当に生徒たちの励ましになってるんだということに喜んでるんです。で実はこのピレモンは後で読む19節のところを見ますと、パウロによってイエス様を信じてるんですね、だから自分がイエス様に導いたその人が成長してですね、他の人々に対するこの励ましになって、またこの本当に良い働きをしているということをパウロは知ってですね、すごい喜んでるわけですね。私たちも、私もそうですね、この本当にイエス様をこう自分を通して受け入れた人がですね、本当成長してですね、僕この本当に良い働きをしてたらすごい喜ぶと思いますけれども、まあ、そういうことをパウロは今ここで喜んでいるわけですね。このようにピレモンが本当に信仰と愛を持っているということを話した後で、この8節から おねしものことをお願いしていきます。私はあなたのなすべきことをキリストにあって少しもはばからず命じることができるのですが、こういうわけですから、むしろ愛によってあなたにお願いしたいと思います。先ほど話しましたように、パウロは使徒です。キリストイエスの使徒ですから、キリストイエスの権威を持っているわけですね。彼らの話す言葉が神様の言葉であって、彼らが行う技が神の御業だったんです。それほどの大きな権威を神様から、イエス様から委ねられているんですけれども、今はそれに基づいて語るのではなくて、兄弟として愛によってですね、お願いしたいんだと言ってるわけですね。年老いて今はまたキリストイエスの囚人となっている私パウロが、獄中で産んだ我が子オネシモのことをあなたにお願いしたいのです。これからパウロは法廷の中にいる弁護人のように説得力を持って、オネシモのことをピレモンに、弁護していきます。ピレモンの前で弁護していくんです。まずはじめに、自分が年老いたキリストイエスの囚人だって言ってるんです。このようにおじいちゃんからですね、このそして、信仰の故に捕まっている人からお願いされるっていうですね、まずそこから始まってるわけですね。で、獄中で産んだ我が子って言ってます。パウロがオネシモをキリストに導いたんだって言ってるんですね。特別な存在ですね。そして彼は前にはあなたにとって役立たないものでしたが、今はあなたにとっても私にとっても役に立つものとなっています。オネシモという名前のもともとの意味は役に立つです。またプロフィタブルですね。そうですね。ですから、パウロはここで言葉の掛け合いっこしてるんです。ここを読み返すと、彼は前にはあなたにとってオネシモではありませんでしたが、今はあなたにとっても私にとってもオネシモとなっていますって書いてあります。面白いですね。オネシモはピレモンにとって役に立たないものでした。そうですね。役に立たない奴隷でしたよ。けれども今は私にとってもあなたにとってもですね、このクリスチャンになって神に仕えるものとなったんだ、役に立つものとなったんだということです。そして次に、そのオネシモをあなたのもとに送り返します。彼は私の心そのものです。オネシモは私の心そのものなんだっていうふうに言ってます。自分と彼を一つにしてるんですね。で、これを日本語で言うと同一化っていう難しい言葉がありますけども、英語だと結構簡単な言葉、アイデンティファイという言葉があります。ですね。その人ともう一つになるんだということですね。これ簡単に言うとですね、例えば、この自分の息子が例えば怪我をした、交通事故で怪我をしたらですね、その子が怪我ですごく痛がってる以上に親は痛いですよね。これがここでパウロが話していることです。彼は私の心そのものですって言って、オネシモと一つになって、そしてオネシモに代わって今ですね、このピレモンにお願いをしているわけなんですね。私は彼を私のところに留めておき、福音のために獄中にいる間、あなたに代わって私のために仕えてもらいたいと考えましたが、今獄中にいるのでパウロはいろいろなことをこの他の人にやってもらわなければいけなかったんですけれども、オネシモもそういうふうに仕えてもらいたかったんですけれどもっていうふうに言ってるわけですね。で、次に、あなたの同意なしには何一つ住まいと思いました。それはあなたがしてくれる親切は強制されてではなく自発的でなければならなかったからです。ここでとっても大事なことが書いています。強制されてではなくて自発的でなければいけないんだ。だから牧師が信徒に対してこれをしなさい、あれをしなさいというふうに命令をすることはできます。アメリカの教会ではあまりないのかもしれませんけれども、 日本の教会ではよく起こることですね。ちょっと一回あの礼拝を休むとですね、電話をしてですね、どうして来なかったんですかとかってですね言う人もいるぐらいなんですね。そういうこともできるはずなんですけれども、聖書ではもし自分から進んで神様にしないのであれば、献金にしても教会に来ることについても奉仕をすることについても何も、自分から進んで、あ、神様にお仕えしたいなって思うことでなかったら、神様は無意味だって思ってるんです。喜んでできないんだったらやらない方がマシなんです。自分が何かしなきゃいけないの、強制されて、ああやらなきゃいけないなと思ったら、神様はやらなくていいよって言ってるんです。もうそういう捧げ物は私はもういらない、もう嫌いだっていうふうに神様はおっしゃってるわけなんです。だから何度も何度もですね、聖書では繰り返し、喜んで捧げる人、自ら捧げていく人ということです。ですからパウロはここで、親切は強制されてではなくて自発的でなければならないと言っています。次に、彼がしばらくの間あなたから離されたのは、多分あなたが彼を永久に取り戻すためであったのでしょう。今オニシモはピレモのところから離れていったんですけれども、これとっても悪いことだったんですが、神様はこれを用いられてご自分の栄光 のためにされたわけですね。オネシモがピレモンのところから離れたことによってパウロに出会うことができて、そして彼は永遠に神様のものとされたわけなんです。ピレモンから離れていたけど、永遠永久にオネシモはもう神様のものであし、あとピレモンはクリスチャンですから、共にですね、この主を礼拝し、そして天国に行くことができる人となったということです。でこのことがですね、旧約聖書ですとヨセフが話してますね。ヨセフは兄にお金で売られてエジプトに行った奴隷になったんですね。けれどもエジプトで2番目に偉い人になって、そしてなんとそこにあの兄10人がやってきて、そしてその後でヤコブの家族全員がカナンの地からエジプトに移り住んで、この飢饉から免れることができたわけです、ね、食いつなぐことができたわけですね。ですからヨセフはこう言いました。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。そして、新約では有名なローマ人への手紙の8章の28節、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださるからです、ね、次に16節、もはや兄弟としてではなく、あ、奴隷ですね、奴隷としてではなく奴隷以上のもの、すなわち愛する兄弟としてです。特に私にとってそうですが、あなたにとってはなおさらのこと、肉においても主にあってもそうではありませんか。ここに素晴らしい福音の真理ですねが書かれています。奴隷と主人との関係ではなく、もう兄弟の関係になったんだ。パウロが言いましたね、ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜならあなた方は皆キリストイエスにあって一つだからですって言ってます。主は神の恵みによって私たちを同じレベルに置いてくださったんです。これすごいですね。社会的な違いがあります。そして学歴の違いがあります。人種の違いがありますね。国籍の違いがあります。いろんな違いがあって、私たちは壁を設けていますけれども、イエス・キリストにあってはですね、私たちが神様の前に出てはみんな同じレベル、平等なんです。同じレベルに立ってるんです。で私はこれは本当にこのアメリカに行って、パスターチャック牧師から習ったんですね。チャックって言ったら、あの全米ではもうこの数えるぐらいの大きな教会の人になっていて、そしてですね、ビリー・グラハムとも会うことができるような人でですごく有名な人になってるわけですね。で日本に来た時はですね、チャック・スミス先生と呼ばれてですね、なんかもう本当に恐れ多い人みたいなふうに感じていました。でも彼の教会に行って、彼がこう言ったんですね、私が神様にとって重要だと思っているならば、あなたも同じように神様に重要なんですよ。同じように重要なんだ。 ですね。なんか神、なんかチャックだけが神様に近くてですね、自分はなんかちょっと神様からじゃあ全然ないんですよ。イエス・キリストを信じる信仰によって神様に限りなく私たちは近づけさせられているわけです。キリストが私たちのうちにおられるわけです。そして誰かが重要で誰かが重要じゃない、誰かがもっと霊的で誰かがもっと霊的ではない、なことは全くない。神様の恵みによって私たちは一つにされているんだということなんですね。ですから今ここで、この愛する兄弟として、受け入れてほしいと言ってるんですね。17節ですね。ですからもしあなたが私を親しいと思うなら、私を迎えるように彼を迎えてやってください。でこのようにパウロは、弁護人としてですね、この取りなしをしてお願いをしているわけです。で次に実際的な行動に出ています。もし彼が私に対して損害をかけたか負債を負っているのでしたら、その請求は私にしてください。弁償は私がしますって言ってるんですね。でこれが取りなしの本当の姿です。もう究極的な姿ですね。誰かが他の誰かに危害を与えます。そしてその人を許してくださいっていうふうに言ったら、一番完全に解決できる方法はその損害賠償を代わりに払ってあげるってことですね。それによって本当の意味で解決できるわけなんです。許しを得るって犠牲が伴いますね。イエス様がこれをやってくださったんです。ヨハネの手紙の第1の2章の1節にこう書いてあります。もし誰かが罪を犯したなら、私たちは御父の御前で弁護してくださる方がいます。それは義なるイエス・キリストです。この方こそ私たちの罪のための、私たちの罪だけでなく全世界のためのなだめの供え物なんです。イエス様が私たちのために取りなしをしてくださるために、イエス様が私たちの罪の代価を支払ってくださったんです。負債をイエス様が負ってくださったんです。今パウロが使徒の権威を主張しないで愛する兄弟となって、そしてオネシモに代わって自分がその損害を支払うものになった。でこれは実はイエス・キリストの姿です。そして私たちはオネシモです。負債を持っていますけれども、イエス様がですね、へりくだってですね、そして私たちと同じように兄弟と呼ばれることを恥となさらないで、そして神様、父なる神様の前に出て私たちのために弁護してくださって、そして代価まで支払って、これ負債まで支払ってくださったわけなんです。次にパウロは、この手紙は私の自筆です、私がそれを支払います、あなたが今のようになれたのもまた私によるのですが、そのことについては私も言いません。損害賠償の手続きを今してるんですね。手続き、私が書いてるんですよつってサインをしているわけです。そしてパウロは、あなたが今のようになれたのも私によると言ってますけども、これは、ピレモンもパウロによってクリスチャンになることができたわけなんですね。そうです兄弟よ、私は主にあってあなたから益を受けたいのです。私の心をキリストにあって元気づけてください。ここで、このピレモンによって、他の生徒たちが元気づけられていたように、今度は私の心も元気づけてください、私にも祝福を与えてくださいというふうに、ここでパウロは話しているわけです。で次に最後の挨拶をしていきます。私はあなたの従順を確信してあなたにこの手紙を書きました。私の言うこと以上のことをしてくださるあなたであると知っているからです。それにまた私の宿の用意もしてください。あなた方の祈りによって私もあなた方のところに行けると思っています。今パウロは牢の中にいるけれども出てくることができるというふうに確信しているわけですね。そしてあなた方の祈りによってと言っているように、祈りによって行くことができるんだ。大事ですね、祈りって。神様って何でもすることができるから、別に私たちが祈らなくてもっていうことではないわけですね。私たちが祈ることによって神様がなさりたいことを私たちを通してしていくことができるようになっていくわけですね。それから戸が開かれるように、祈っていく必要があるわけです。キリストイエスにあって私と共に囚人となっているエパフラスがあなたによろしくと言っています。エパフラスというのはコロサイで牧会的な働きをしていた人なんですね。今はパウロと同じように 囚人になっているか、またパウロと共に一緒にいるかということですけれども、エパフラスがここにいます。私の同僚者であるマルコ、アリスタルコ、デマス、ルカからもよろしく言っています。同僚者を列挙してますけど、マルコはあのマルコの福音書を書いたマルコです。バルナバのいとこでしたけれども、第1回目の宣教旅行の時にマルコはほっぽっちゃったんですね。逃げてっちゃったんです。エルサレムに戻ったんです。でその後でバルナバとパウロがまた宣教旅行に行った時に、私はマルコと一緒に連れて行きたくないっていうふうに、バルナバに行ったら、バルナバは一緒に行きたいって言ったんです。それで激しく感がぶつかり合っちゃって、別々に行動を取るようになっちゃったんですね。でもパウロは後でマルコを許しています。そしてマルコはパウロのところで共に 主にあって働いているわけですね。だから今ピレモンはオネシモを受け入れなければいけない、許さなければいけないんですけども、実はパウロが以前にマルコに対して行っていたわけなんですね。で次にアリスタルコとありますけども、アリスタルコもですね、一緒にパウロと苦しみを共にしていた人です。テサロニキから出た人なんですけれども、エペソにおいて騒動が起こったのを皆さん思い出せますか。うわーって、これある偉大なのはアルティミスだとか何だかって言ってる時にですね、吊るし上げられたのはこのアリスタルコなんですね。この前に出てて吊るし上げられました。で次にパウロと共に囚人としてですね、ローマへ の船の中にいたんです。そして死にそうになった経験をしたわけですね、嵐にあって。これがアリスタルコです。で次にデマスは、これは悲しいケースなんですね。ずっと働いていたのに、最後にパウロを離れて今の世を愛して離れてたって言ってるんです。私たちもありますね。私たちもこの一緒にこの共にですね、このクリスチャンとして交わりを持っていた人がですね、この世の楽しみを求めてですね、離れてってしまうって、これ残念なことですけど、これデマスに起こってしまったんですね。で次にルカです。これはルカはあのルカですね、ルカによる福音書のルカと使徒行伝を書いたルカです。医者でありました。このような同労者たちが共にいて、共に愛し合う関係の中にいたわけです。で次に最後に、主イエスキリストの恵みがあなた方の霊と共にありますように、パウロのトレードマークですね、ですね、主イエスキリストの恵みが私たちのクリスチャン生活のすべてです。このようにピレモンへの取りなしを私たちは読んでいきましたけれども、取りなしって何なのかっていうことをですね、私実はあるクリスチャンに質問されて、分からなくちゃんと答えることができなかったんですね。何なんだろう取りなしって思いました。でも今このパウロのですね、このピレモンへの手紙を読むことによって、あ、本当に何かこの悪いことをしている、この危害を加えた、何かこの負債を負っているような人の共にですね、その人と一緒になってですね、そしてその人に代わってその人のこの何か負債も自分で支払うようなですね、そういうものなんだ。でこれは祈りにおいてももちろん取りなしの祈りっていうふうに言うことはできますけれども、他の人たちのために祈るときもですね、その人に代わって神様の前に出ていくっていう本当必死な祈りなんだということ、また具体的な行動でもこのパウロのようにしていくことなんだということを私たちは知っていくことができるし、まずイエス様が私たちに対してこういうことをしてくださったんだなということが分かります。お祈りしましょう。はい、愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当にパウロが一つになって、本当にこのオネシモと一つになってピレモンに取りなしをしてくださった姿、イエス様がそういう方なんだなということがまず分かったことを感謝いたします。そして私たち自身もこのパウロに倣って、イエス様ご自身に倣ってこの取りなしをしていくものにしてくださいますようによろしくお願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。